移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今回ですね、あの2年越しということで去年の続きになります。はい、毎週このコーナーにご出演くださっている高野恒夫さん、まあ、知ってるようで知らない高野さんについてですね、いろいろと伺っていければなと思っています。高野さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、高野さん相棒なんですけどね、私の、はい、前回のお話で確か高野さんがあの所属またはその何ですか、主催している市民活動団体6つもあるとお聞きしたんですが、その中でも特に何かこうあの気をいっぱい入れてるとか、特にこの部分はあの紹介皆さんに知っていただきたいというのは活動ってありますか？
ありますよ。特にですね、あのこの雁木ですね、それとあの盲目の旅芸人ゴゼですね、はい、この2つは非常にやっぱりあの大切なことなんで、あのもっともっと多くの方に知っていただき発信したいと思うんですよ。雁木についてはあの今日ちょっと雪降りましたよね、
はい、
でここまで歩いてきたんですけど、やっぱり雁木があると、はい、やっぱ歩きやすい、滑らない、ね、もうこんないいものはないんですよ、うん、それでですね、皆さんあの雪のない時は全然あの関心がないんですけど、雪降ると雁木あるといいねいいねって言うんですよね、うん、そういうやはりあの雪国の生活文化が築いたこの雁木、これを利活用、使いながら残していくと、
うん、はい、
残すだけじゃなくて、うん、実際にそこを通って、うん、それで残していくと、うん、いうことと、それからあの御前の方はですね、うん、やはりあの昔のその目の見えない皆さんが地域の助けを借りて、うん、そして自分たちは一生懸命にそのお返しとして歌を歌ってあのいたわけですよね。そういうあのお互いの助け合い、譲り合い、見守り合い、これがこの中にギュッとね詰まってるんですよ。だからこれをね全国に発信したいんですよ、
う
ん、
そうすると共通、ゴゼさんと雁木の共通してるっていうことは、うんうん、人と人とのつながりっていうか優位っていうか、なんかそういうことですかね。
あ、そうです。やはり雁木はですね、うん、あのつながることによって、うん、あのこの効果が発揮するわけですよね、うん、じゃあ自分だけ一軒雁木作ったって周りが雁木なければ何も役に立たないですよね、うん、やっぱりつながる、雁木がつながるということは人がつながるということで、やっぱりそこに助け合いの精神といいますか、お互い様、隣近所助け合っていくということがあるわけですね。ゴゼさんともやはり皆さんからあの門付けにあの農村を回ってですね、そしてあのお米をいただいて、それでまあ生活していくというか、そういうねすごくこう人間関係がもう濃密というか濃厚だと思っています。それをあの皆さんに知ってもらいたいなと思ってね、あの活動してるんですけども。
ちなみに、高野さんが所属してらっしゃる団体ですが、まず主催越後高田雁木ネットワークで町並みフォーカスを立ち上げて、越後高田淡雪組、それから首木の郷土資料室、高田御前の文化を保存発信する会、小川未明連絡会議、その他にも町内会長と地域協議会の副会長をしてらっしゃる
すごい肩書きいっぱい、よくその細い体で持ちますね。
あのこれですね、あのおかしなもので、あのたくさんやってるとどこかでつながることがあるんですよ。例えばあの地域協議会でもいろいろ議論している中に、うん、いろんなものがそこに入ってくるときに、うん、あのいろんなことを知って活動していると、うん、それですごく意見を述べられることがあるんですよ、うんうんうん、ですから何かをしなければ絶対そういう知識もないわけだから、それがあの町内会長をやってるのにもやっぱりあの、うん、それが利用できるんですよ。
あ、そうですよね、うん、まあ、高野さんそんなわけでいろいろなさまざまな活動を通して、うん、あの主にまあ交流人口を、ね、うん、増やしていこうとまあ頑張ってらっしゃるわけですよね、はいはい、そうすると、まあ、あのその中では将来的に移住したいっていう人も、ね、当然出てこられる可能性もあるわけですよね、はい、
そうですね、
あの特に、まあ、高野さんいろいろなことをあのされた中で、うん、移住に関して言えば何かこう考えていらっしゃることってあります、
はい、あの私たちは直接その移住者にあのこう来てください来てくださいということはできないんですけども、やはりあの来てくれあのいただくにはやっぱり最初この町に来てくるいただくときにはやっぱりその町はどういう町なのか、どういう人が住んでいるのか、そしてその気質って言いますか、どうなのかなっていうことも心配するわけですよね、うん、まあ、それは仕事とかいろいろもあると思うんですけど、うん、やっぱりこの住みたい街っていうか、うん、まあ、気持ちのいい街とか、まあ、清潔な街とか、 いろいろあるじゃないですか。やっぱりその中では高田っていうのは非常に人を優しさっていうか、まあ、雪国の育んだこの人とつながるのが優しさにつながってるのかなということで、うん、そういうことをくる、うん、まあ、住む前に来られた方が感じてもらえればいいかなと思って、うん、それがゆくゆくは友情につながってくるかなと思って、うん、まあ、そういうことで町におられる方も自信を持ってね、うち、この町はこうですよって、うん、いうのを、ね、されたら、ね、いいのかなと思いますけども、
うん、そこで、ね、試されるというか高野さんの持ってらっしゃるそのリーダーシップ、はい、ということなんですが、うん、そこでやっぱりリーダーに欠かせないものっていうのは何かありますか。
いや特別なものは別にないんですけども、まあ、いつも心がけてるのはまず行動することですよね、うん、わわわわ言ってああするこうするって言った時にじゃあやめようかって言うんですけど、やっぱりまずやってまずやるということですね。それから反省するということですかね、うんうんうん、それと、まあ、いつも言うんですけど楽しくやる、うん、続けていくというこのパターンに入っていけばいいのかなということで、やはり多くの方に参加していただくには楽しくやるということが大事か ね、 それとね、長男の方もね、あなんか楽しいことやってるな、自分もできることないのかな、うん、なんてね、そういうことをね興味示されるんですよ。そういうところをね皆さんから感じてもらうようなやり方すればいいのかなって思っていますけど、うんうん、
それにつけてやっぱり一番は信頼ですね。信頼されるっていうこともすごく重要な要素だと思いますけど、ま
あ、そうですね、信頼されるってことはやはり続けることも信頼ですし、やっぱり形にして見ていただくっていうのが、ね、一番大事なんですよ、うん、要するに言葉だけではなかなか相手に伝わらないんですよね、うんうん、例えばこういうふうにしたいって言うんだらそれを形にすると見れるわけじゃないですか、はい、そういうことが大事かなと思っているんですけど、
なるほどね、まあ、移住希望者の方がいらして自分たちの地域にどこからかかね転入されてきた時に周りの人たちも、まあ、全然見ず知らずの、ね、生活環境も全然違う人が入ってくるわけですから、うん、まあ、どうやってその人たちに、ね、接したらいいだろうか、どうしたらいいかっていうやっぱり不安を持たれる方も多いと思いますよね、
うん、そうですね、ですからそこのところにまた町内会長やってるとですね、やはりここの町内はこういう町内ですよと、うん、ここはこうなっていますよということをまず教えてあげて、うん、まあ、班長さんを紹介してあげるとか、うん、まあ、そういうところから始まるわけなんですね。まあ、松本さんもいろいろと移住された方が、はい、来ておられるわけですけども、まあ、そのようにこれはどのようにやっておられますか。
やはり町内会長さん の, 役割ってものすごく大きいですね、ですからやっぱり受け入れる側がの中で誰か一人こう太い柱の人が いてくださると転入してきた人はすごく心強いんですよね。で、まあ、ちょっとまあそれと関わりのあることで話ちょっとずれちゃうんですけども、転入されてくるにあたってやはりいくつか大事な要素ってあるんですよ、うんうん、ただポンと来ても例えば仕事がなければまず食べていけないですよね。子供たちが結婚していれば奥さんや子供たちも養っていかなきゃいけないんですから、いかにその地域に仕事があるかどうかっていうこととか、それからやはり教育関係、子供お子さんいれば教育子育てどうなんだろうか、で子育て環境が良ければじゃあもう一人頑張っちゃおうかなって言ってね、出産ということにもつながりますし、ですからそういう意味で仕事とか子育てとか教育っていうのはこれは外せない要素なので、そういうのはやはり地域でできることと、またなかなか行政の方に頼らなければいけない部分とはあると思いますけれども、やはり地域としてまず入ってきてもらうには町内会長さんの顔っていうのがものすごく力っていうのが大きな影響を果たすように気がします、う
ん、それとあと今度周りの住民の皆さんですよね、はい、その方たちがこう優しくっていうか、あんまりこうあだこだって言うともう嫌気さすんで、なかなかそこは難しいと思うんですけども、
根掘り葉掘り聞かないことが大事ですね、
うん、そうですね、なんか身の上調査みたいなことをやされると、はい、なんか嫌な感じするじゃないですか。
そうですなんかね、あんまりいろいろ聞かれて嫌で来た人もいるかもしれませんので、まあほどほどにな
るほど、ね、
そこのところがね難しいっていうか大事だと思うんですよね、
気をつけなくちゃと今思いました、うんうん、どうしても興味があるんでね、
そう、お前とどこの出身だね、でどうなんだね、ああだなんて矢継ぎ場に言われると、まあ、なんか身長調査されてるみたいでな
はい、やっぱりねすでにねこちらに住んでいる人も同様だと思うんですけど、初めてっていう、うん、ことに対して親切な 対応するっていうのね、お互い大事ですよね。
そうですね。
で、客観的に見て、そこだけのルールなのか、その集落だけの決まりごとなのか、ことなのかどうかっていうのは、それをまあある程度想像して、まあ、知らない人には教えて差し上げるっていう、そういうふうにしたいものですよね。
で、
まあ、最初から、まあそんなもん知らんのかねとかですね、
そうそうそう、
最初から笑ったりとかですね、なるべくしないようにしなくちゃなと、
あと生活していく上でね、まあ、ゴミの捨て方とかいろんなそういうね、ことはマナーとしてはそういうことは大事なことなので、そういうことはきっちり教えてあげることは大事ですけども、あまりそういうことと関係のないことはあまりね、掘り葉掘り言ったりとかね、しない方がいいですし、もしこう自分で迷ったら、まあ自分がもしここのね、全然知らない、見ず知らずのとこに住んだ時に、自分だったらどういうことされたら嫌かな、どういうことしてもらったら嬉しいかなっていうことをちょっとね、考えて基準にされるとね、いいかもしれないですね。
まあその中で私、まあ大事なのは、相談できる相手って言いますか、人がだからですね、必ずいるということですよね。何かあった時に必ずその人にお聞きするっていうか、そういう人を決めておくって言いますか、おられるといいと思うんですよね。まあそのたんびに聞く人が変わるとなかなかこう嫌になってしまうんで、必ず困ったらこの人に聞くというふうなされたらいいんじゃないですかね。
はい、のお話尽きないですけども、今年はですね、去年ちょっと松本さんから、たまにはさ、ロケとかしたいっていう、ね、ご要望も頂戴してるので、どっかね、ロケーション、ね、いいところ行けたらな、
移住された方のその後みたいなね、ことちょっとね、知りたいなと。
なるほど、はい、承知しました。あとの移住後に利用できる施設ですとか、生活情報ですとかね、あと趣味の領域ですとか、そういう情報もまた発信できたらな、なんていうふうに思ってますけど。
でも私はね、なんか移住された方が、どういうふうに思っておられるのか、うん、まあ、来た時の印象と実際とどうなのか、
それ
とも何かどういうとこがなんか足りないのか、そういうところをなんか聞きたいなと思うんですけどね。
ですね、
うん、
はい、
うん、ありがとうございます。ご出演いただいたのは、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越集落づくり推進松本美鈴さん、そして FMJ 林田でした。お二方、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ます
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページから、パソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は、ジョイン移住交流推進機構、相田真也さん、東京で1月20日日曜日に開催される移住交流フェアについてお電話でご紹介いただきます。上越に I ターンでした。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを